Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日の話題ですけれども、アマチュア無線の規制改革。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、12月も19日の放送ということで、はい、どんどん年の瀬が迫ってきましたね。
そうですね。
はい、来週の放送でね、年内の放送おしまいということでね、はい、翌年という形になりますけれどもね。はい。ということでございます。はい、まずあの、hamlife.jp、12月10日付の記事からね、お送りしたいと思います。はい、新たなプロジェクトの取り組みをスタート。ということでね、ICOM 2.4GHz、5.6GHz 帯に対応するアマチュア無線機の開発着手を表明ということでね、はい、これ結構 SNS でも話題になってますね。
あ、そうです
か。そうですね。
はい。ハムライフ .jp のね、12月10日付の記事載ってます。一回見ていただきたいなと思います。それと、はい、そのページにも、ICOM の発表のページのリンクとかありますんでね、はい、ICOM さんがね、全面に2ギガ、2.4、はい、5.2 ギガやるということをね、言っちゃったんで、もう後に引けない。という発表でございます。はい、
5.6 ギガの無線機って、販売されたら初めてじゃないですかね。
うん。多分 2.4 とか 5.6 でね、SSB やったらどうなるんでしょうね。ふらふらふらふらっとします。
フラレッジがどうなっちゃうかっていうところでしょうね。
まあ、心配ではありますね。ね、
2400でも、あと、1200でもね、FT8 やってると、ふらふら動いていくんで、結局10メガの、はい、数章買いましたからね、足に安定のやつね。
そうですね。
まあそこら辺これからの課題でしょうね。はい、こういう高いところはね。
うん、まあこういう無線機が出て、あるいはアンテナもね、これから出てくるでしょうから。
そうですよね。
そういう運用のノウハウっていうのが出てくるんじゃないですかね。
う
ん、
そうですよね。はい。はい、ということでね、今日の話題ですけれども、アマチュア無線の規制改革ということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、ちょっと毛色の違った、はい、ところからのお話をちょっとみんなでしたいと思います。はい、我々ね、今までね、総務省、総通、総合通信局かな、うん、と言ってたんですけどね、今日の話題はね、内閣府から出たものと。
はい、
これがね、ちょっと私も初めてですね、こういうのは聞くの、はい。で、内閣府の中にね、規制改革推進会議というのがあるそうなんですよ。
はい、
でその中に、経済活性化ワーキンググループというのがありましてね、はい、でその内容についてね、結構リオさんと須田さんがお詳しいとお聞きしたんでね、
はいはい、
その中の話題をちょっと今日は前半お送りしたいなと思います、
はい、
だどうしようかな、
まだ、はい、じゃあちょっとリオさんにご説明しましょうか。はい、内閣府が集めているいろんなその、省庁に対する規制の改革に関して推進会議というのが、大臣、副大臣を中心して集められてましてですね、事務局が内閣府ということで、その中でいろんなワーキンググループがあるんですが、その中に、経済活性化ワーキンググループこういうのがありましてですね、で11月の19日に会合が、ウェブ会議で持たれたようなんですが、はい、その時には政府からは、牧島大臣とか小林副大臣とかも出てこられて、はい、あと総務省の総合通信局の、 部長課長クラスがですね、8人9人かなぐらい出てこられたと、はい、で そこらの方々のご提案もあるし、はい、あと我々も一緒にやっております YOTA のですね、はい、事務局やっております桜井豊氏もそこに呼ばれてですね、はい、そこで提案をしたと、はい、でその中でそのアマチュア無線 その免許の制度とかですね、がどうも複雑じゃないのと、はい、いうのもありますし、もう一つは、それを簡素化したいというのと、はい、それから免許を取るのにお金かかるよねと、
うん、
それなんとかならないもんだろうかというのと、はい、もう一つそのアマチュア無線を、まあ、青少年の、まあ、グローバル化の教育のプラットフォームにするとかですね、
はい、
最近その IT 教育だとか科学技術離れしているところ、はいはいはい、その辺の教育の基礎になるようなプラットフォームにしていきたいよと、
はい、
そのためにいろいろと協力してほしいよねっていうふうな、提案をしてですね、
はい、
まあ、1ヶ月今日かな、ずっとその、検討していただいて、うん、で最終的な議事が11月19日に持たれたと、
あ、
いうことですね、
はい、
それで、ね、その他にはその 5G の話とかですね、いろんな話がその他の部会であったわけですけども、はいはい、一番最後に取り上げられたのはそのアマチュア無線の世界で、こういうところでアマチュア無線の話が取り上げられるのって、まあ、珍しいことだというかですね、まあ、初めてのことだったと思われますね。
はい、そうですね。
で、そこでですね、その桜井氏がですね、うん、まあ、提案した内容がございまして、先ほど4つの、プラットフォームにしたいというのと、お金かかるよ、手続き面倒だねっていう話を差し上げたところですね、はいはい、まあ、基本的なところはですね、はい、現行 その免許制度を変えるにはやっぱり法律を変えなきゃいかんと、
はい、
そうすると非常に大掛かりな話になると、はい、いうこともあって、じゃあなんかいい手はないもんだろうかという話もありましてですね、はい、できる限り現行の法律で何も変えなくて、
はい、
運用面だけでうまく乗り切れないかなと。
あ、
でと言いますのは、今その免許の制度で言いますと、
はい、
従事者免許証をまず受けると。
そうですね、
そこでお金がかかる、
はい、
で合格してまた申請をしなきゃいかん、はい、
ほう、
で従事者免許証が届く、
はい、
で届いたら今度無線局の免許証の申請をしなければいけない、
はい、
それから、機種の選定をして免許が来てやっと運用と、
はい、
で期間も相当かかるわけですよね。
そうですね、
まあ、従事者免許がだいたい1ヶ月から1ヶ月半かかってるんですよ、
はい、
でそこでプラス今度は無線局の申請を考えると、
うん、
まあ、1ヶ月かかるとすると、
うん、
まあ、略々3ヶ月かかると、
はい、うん、
これはちょっと無駄だよねと。
そうですね、やろうと思った時から3ヶ月間経たないと実際にできないということです
ね。できないよね、うんうん、で、まあ、アメリカみたいに免許を取ったらすぐコールサインがもらえるような包括免許まで行くのはですね、は
い、
これはちょっと敷居が高いと。
今すぐにはちょっとできなさそうだよね、
できなさそうだよねと、うん、で最終的にはそこまで行きたいよねっていう希望を出しつつも、はい、
うん、
今高望みするのは難しいよねと、
うん、
でしたがって、今は、無線局の免許証の申請と従事者免許証の申請を同時にできないかと。
あ、
もうその従事者免許証が届いてからということは言わずに、
はい、
もう試験に合格したんだから、
うん、
その時点で無線局を持てる資格はあるよねと、
うん、
で同時に申請して、
うん、
申請料もまとめたらどうと、
うん、
で、ただその全ての無線局それでいいかというとそうはいかなくてですね、
はい、
やっぱり今200ワット以下は自適で通るじゃないですか。
そうですね、
自適で、はい、書類をつけなくても大丈夫、
はい、まあ、
ということはその敷居は一つクリアされてるのかなと、
うん、じゃあそこまでは今まで通りに履歴の範囲だから、
う
ん、
そうですね、
特にその検査とかやらなくていいので、
やっても
割と書類手続きで済んでしまうということですね、
はい、もう申請して、はい、で後で議的のこれを使ってますというお届け出だけでいいじゃないのと。
あ、そうですね、
要するに周波数帯でなんだかんだ包括免許的にまず局の免許を与えておいて、
はい、
機械のついては後の申請でいいじゃないのと、そういうことですね、申請というか、報告でいいじゃないかと、これを使ってますよでいいじゃないかと、ただ200ワットを超える部分は、やはり他の無線局と比較しても、1キロワットはやっぱりでかいよねと、
はい、
そうなると、そういう局に対してはやっぱり今まで通り検査をさせてよと、
そういうことですね、
周りに迷惑かけることも多いんだし、そこは現行のシステムで理解をしてくださいよと。
したらどうかという提案ですね。
そうですね。
そうですね。
そうすると、はい、最終的な包括免許に行き着くまでには200ワット以下の局にはかなり近づくなと、運用面では、
うん、そうですね。
であとは自覚に任せればいいよね。ただ、うん、その技的って縛ると何もその自分で実験はできないのかってこういう話になるわけですよね、
はいはい、
自作はどうするんだって話になった時には、うん、これは今の制度で例えばジャードさんの認定制度があるじゃないかと、
あ、保証認定がありますね、
保証認定がありますよね、はい、で保証認定を使ったら自作でも通るじゃないですかと、
うん、
だから自作も大いに歓迎しますよと、
うん、
でそういう道筋もちゃんとつけますよと、
うん、
したがってトータルとして簡易化しましょうねっていう提案ですね、
はい、それをヨタジャパンの桜井さんが提案されたということ ですね。
そうなんですよ。で総務省側は、まあはい、アマチュア無線の普及にはいろいろやりましたと、
はい、
で、10ワット以上の無線局ってすごい局なんですと、
ああそういう総務省さんは考えてるわけですね
考えてるわけですね。
10ワット超えるとやっぱり大きな出力というイメージなんですね。
そうなんですよね、はい、そうするとやっぱり管轄なんで、はい、規制はしたいよというふうなニュアンスで言われてるんですが、
そうですね、あのよその無線局との兼ね合いもあるんで ね、
そうですね、
あとその妨害を与えるとかいろんな影響があるとやっぱり責任も出てきますしね、監督官庁としてはね。
そうなんですよ、はい、まあ、とはいえですね、はい、他の参加者からもご意見が出ましてですね、
はい、
そんなことを言ってるからダメなんだよねと早くやろうよと、ま
あ、そういうことなんですね。
でぶち明けて言うとそういうことで、ちゃんと前へ進みましょうよと、
うん、
でいろんなそのアマチュアの意見もちゃんと言ってくれる人もいるんだし、
はい、
その協力を得てですね、
うん、
早急に制度を見直すように進めましょうよ と、
はい、
というご提案がいただけてですね、これ今後そちらの方向に向いてですね、
はい、
進めていこうという一歩前進という議事録になってますね。
そういうことですね、
はい、
まあ、これから多分長いんだと思うんですけどね、その最初 の、 そのスタートラインから一歩踏み出したという、まあ、ある意味大枠としてはその人材育成という観点からした、うん、まあ問題提起っていう言い方の方が近いのかなという気がするんですけどね、
う
ん、
そうですね、
それに、まあ、ちょっと一つ具体的なその今 の、 免許2つの免許の申請書をいっぺんに出せるようにするとか、そういう、まあ、はい、一つの、まあ、具体的な提案がついてという感じかなと僕は私は理解してますけどもね。
そうですよね、うん、で200ワットの枠で切るとアマチュアのもう8割はその200ワット以下でしょうね。
もっといくんじゃないですかね、
まあ、9割かもしれないですね。
9割はいくんじゃないですかね、はいはい、
あとの 10% はまあいいですよ、
うん、
大電力使ってるところは
そうですね、
はい、
ちゃんと検査を受けましょうということでね、
それはもう納得するべきだと思いますし、
うん、
200ワット以下の局はこういう恩恵に扱ってもいいのかなというふうに思いますので、うん、まずはここで実現をしてですね、うん、本当の包括免許の方向に行く一歩、
うん、
小さな一歩でも大きな一歩という、ことじゃないかと、
そうですね、
思いますね、はい、ただうん、この話ですね、
はい、
桜井氏はワイオタの代表なんですね、
はい、
まあ、ワイオタ の事務局として出てるということですね。
事務局として出てるんですね、はい、で某有名な無線の団体はここに入ってないんですよ。
ああそうなんですね。
この会議に入ってないんですよどういうことか知りませんが、
はい、
でもワイオタの意見を取り入れていただいて、
ええ、
こちらの方に進展ができるわけですよね。
そうですね。
そうすると某団体いらないのって話になってる
まあ存在意義
がだんだん存在意義って何なのっていう、
ちょっと考えなくてはいけない状況かもしれませんね。
で逆に言うと、
はい、
その某団体でもなくても、
うん、
他の団体でもこういう提案をすれば、
うん、
取り上げていただけるんだと。
あ、そういうことなんですよね。
そういう意味ではですね、
はい、
あ、新しい道が開けたのかなというふうに私は前向きにちょっと捉えては います、
はい。要はあれですよね、この話は経済活性化委員会っていう場所なんですけど、はい、ワーキンググループですか、そういう場所なんですけど、
はい、
要はその人材育成をするためにアマチュア無線をどんどん活用しようよっては言ってるのに、
はい、
なぜかアマチュア無線がをやるのはすっごい大変だよ、それが今の現状だよ、だからそれをなんとかしてくださいっていうところから始まってるような感じですね、
はい、そこを問題提起して、じゃあ簡単にしようよねっていう提案です。
そうですね、で、はい、総務省さんの方もそうですねと、
はい、
もっともっと簡単にして、ね、活用してもらいたいですという方向になったという、
そうですね、
ことですね。
でもやっぱりこういう要望があった以上、うん、前向きにちゃんと考えますと、
はい、
いうふうにコメントされてますし、
そうですね、
来年度に向けてですね、
はい、
具体的な動きが出てくるだろうと思われます。
そうですね、
はい、
何か早いうちに結論まではいかなくてもこう改革する方向が見えてくるといいですね。
そうですね、はい、
まあ、多分やるべきことはたくさんあって、
はい、
多分ありすぎるぐらいだと思ってるんですけども、
そうですね、
まあ一個一個でしょうね、
うん、
まあ、これが一つのスタートになって、まあ、もしかすると別立てで作業委員会みたいなのができるのかもしれないですけども、
はい
はい、まあ、しかしやっぱり大元にあるのはその人材育成っていうアイデアがやっぱりベースにあって、 それは総務省の方も内閣府の方もですね、もちろん櫻井さんの方も共通の認識としてこの議論が進んでるっていうところは一つのポイントかなと思いますので、
そうですね、
はい、そのベースのもとに、まあ、今後アマチュア無線の制度改革というのはそのアイデアのもとに進んでいくんだろうなというふうに思いますね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、うん、というスクープでした。
これ資料とか議事録は全部公開はされてる、ね、
公開されてます、はい、
内閣府のホームページの中に、活動白書等ってありましてですね、その下に審議会懇談会というページがあります。でその中に規制改革推進会議っていうのがやっぱりありまして、それでは別なページに飛ぶんですけど、さらにそこの下の経済活性化ワーキンググループですね、
ですね、はい、第4回経済、活性化ワーキンググループということですね、
はい、ここに議事次第と議事録が出てまして、どういった資料をもとにどんな話し合いがされたかっていうのがここから確認がすることができます。
はい、ということでね、これからのね流れに期待していきたいと、
はい、そうですね、
大いに期待ですね、思いますね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
JE6WUD 山崎と申します。若者ハム界隈を微力ながら、盛り上げていけたらと思っております。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。大変お待たせいたしました。 QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングに第2級陸上特殊無線技師が仲間入り、ご自宅や職場などご都合の良い時間にお好きな場所で養成課程を受けられる養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、警察無線をはじめ消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。現在資格を持っていない方でもいきなり第2級陸上特殊無線技師から受講することも可能です。大好評の養成課程 e ラーニングでお仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中。気になる方は QCQ で検索。 次にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した放棄と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去5年分計15期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。令和3年9月期の一二山通信教育講座の受講生の方からは、問題集やテキストは国家試験の過去問題に沿ったもので分かりやすかったです。また5回の模擬試験問題は過去問題からの出題でしたが、本番と全く同じ形式で作成され慣れることができました。当講座を受講して試験問題の傾向や難易度を知ることができ、十分に演習問題に取り組めたなど嬉しい声をいただいています。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は現在4月期の受講生を募集中です。お申し込みは12月末まで。ぜひ QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しましょう。気になった方は QCQ で検索。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 Radio Narita 83.7。
はい、ということでね、今日の後半はね、皆さんのお便りご紹介したいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
今年のお便り今年のうちみたいなことでよろしくお願いします。
確かに、はい、ありがとうございます、はい。では最初のお便りです。はい、JG6FSA さんからいただきました。ありがとうございます。二十数年ぶりの再開局組です。はい、最初に電話機を取ったのが38年前の中2の時で、10年ほど続けてコールサインを流しましたが、6月にとりあえずハンディ機1台で再開局して、サンアルモの講習会を受講して合格、10名待ちですということでね、
はい、合格おめでとうございます。
おめでとうございます。
JCG ナンバーの 45002B の宮崎県小湯郡高鍋町というところでね、お住まいだそうなんですが、はい、当庁出身の有名人ですとポッドキャストでは聞けませんが、今回の放送で流れた今井美樹さんがその一人でしたということで、ね、はい、なるほどなるほど。さらに付け加えると、38年前の開局当時、今井美樹さんの実家はオーディオ主体ですが、はい、ハムショップもされていて、開局時から運用時にかなりサポートしていただきました。
ハムショップもしてたんですね。
はい、そういうことね、
は
い、
あのご家族やってたことはね、前楽曲ね、ご紹介した時ね、
電気屋さんという話を聞いたことがあったんですけどね、
はい、そうですよね。翻って現在宮崎県下にハムショップは3軒という現状で、あら、
そうですね。
まあ大阪も人のこと言えないですよね。
だんだん減りました。
減りましたね、
はい、まあ、秋葉原もそうですよね。
うん、減りました。
うん、まあ、そういう状況で興味を持つ機会も減ってきているのかなと思ったりもします。うん、うちの場合は父親が取り、自分が取り、で家族共用となり、無線機一式は親の予算で UVHF 帯の固定機とヤギアンテナがあり、恵まれていた環境だったのでしょうね、ということでね。はい、再開局をするにあたって旧スプリアス問題から旧機材は後回しにして、中古機を導入して 徐々に調べてみると吸気材のメインの無線機が故障しているのが発覚したりと、予算面とか考えるとこれからも出費がかさみそうで頭が痛くなります
そうですね、
はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。はい、7M4EAO さんからいただきました。
ありがとうございます。
今夜は嬉しくて楽しくてということでお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今夜は嬉しくて楽しくて還暦カムバック組3年生です。
はい、
8GEN RL の EQSL カードが届きました。
お
めでとうございます。
これ私のところにも来ました。
あ、なるほど。はい、結構喜んでいます。
はい、
誰かに言いたいが…点点点ということでね。そうだ、ハムのラジオに報告だ。ありがとうございます。
なるほど。
はい、あのハムのラジオに洗脳され、FT8 を開始すべく、はい、パソコン購入、リグ設定、はい、2020年9月から運用開始、はい、やっと1年後の2021年9月5日に更新ができました。
はい、
11月30日 EQSL にて確認しました。うん、おめでとうございます。その2日前後に LOTW に登録完了。やっと重い腰を上げました。LOTW でも確認が取れました。ということでね、はい、こんなささやかなことがやっぱりハンマー楽しい。
そうですね、
はい、私の場合その EQSL とかもありますけど LT ありますけど、あのカードも来ましたからね。あ、SG もあれるから。
あ、そうですか。うん、
はい、来ますよね、あそこね。
はい、あの結構まめにね、していただいてるんで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。はい、JI2MLI さんからいただきました。ありがとうございます。ショララジオの制作ですね。ショララ製のような入門雑誌ということでいただきました。はい、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ポッドキャストで、通勤中にラジオ見たい、ラジオですが、はい、で聞いておりますということでね。はい、先日アマチュア無線の入門を考えるを拝聴いたしました。
はい、
私は高校入学とともに開局しましたが、中学時代に初歩のラジオ、うん、ラジオの制作など、うん、学生向け入門雑誌を楽しみにしていました。
はい、
IC551、また懐かしい機械でございますね。IC551 で開局、当時はサイクル21の真っ只中で、うん、とても楽しくシックスビットライフでした。
はい、
ということでね、この開局するまで、期待と妄想が入り混じった楽しい時間を過ごすことができました。
はい、
スタッフの皆さんは初心者が HF につながるような、うん、そして、VU で開局した方が FM 電話以外でも楽しめるように楽しみ方の啓発が必要。個人的には VU の、低山 QRP、まあ、低い山という意味ですよね。はい、低山 QRP も十分奥深く楽しんでいるのですが、点々点、
はい、
とおっしゃってたのに大賛成です。ありがとうございます。昔の入門雑誌、なんとか形を変えて復活できないでしょうか。
うん、
VoIP やサテライト、FMQRP、SOTA、POTA、アンテナなどなど、お楽しみの手ほどき、はてんこ盛りの記事満載の雑誌。これを PDF でもいいし、ウェブでもインスタでもいいのですが、これらの開局、再開局も含めましてですね、それをする若い人、気持ちが若い人も踏むということでね届くようにきちんと編集された記事が届けられるといいなと思います。
はい、
確かにそうですよね。
そうですね。
はい、あの雑誌とかね、結構もうね、休刊になってたりも廃刊になってたりしますんでね。はい、ハムのラジオでもぜひご検討ください。これからも末永く楽しい放送が続くことを願っております。
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
次のお便りです。JJ0WHJ 青柳さんからいただきました。
ありがとうございます。
EME について取り上げてくださいということでね。
はい、
はい、お世話になります。この秋にアマチュアの4アマと3アマを同時に受けて、ようやく局免許が届きました。
そうですか。おめでとうございます。
おめでとうございます。ほやほやですということでね。はい従事者合格からの長い月、ポッドキャストのハモのラジオを何度も繰り返し聞き直していました。
はい、
従事者合格の段階ではほとんど何も分からずにいたことに気づかされました。一度聞いて聞き逃したり頭に入ってこなかったことも何度目かにはなるほどと腑に落ちたりしたので、今自分がいる立ち位置で見えるものと先に進んで見えるものは違うんだなと実感しました。バンドプランや呼び出し周波数とか、誰か近くにいて教えてくれるわけでもないので、知らないまま開局なんてことになったり、なったかもしれません。 今考えると恐ろしいことですということで、はい、アマチュア無線を広めようとする中で従事者免許取得から局免許取得までの間に知っておくべきこととかまとめられればいいかもしれません、はい、あまりにも広くて深いので簡単には整理ができないかもしれませんが、カオスマップ的なものをまとめながら進んでいけたらなと思います、はい、とは言っても私は初心者なのですが若者ではないので、誰かに聞くのも恥ずかしいというのが正直なところです、はい、まあどうしてもありますよね、うん、そういうところはね、はい、アマチュア無線は何が楽しいか、うん、アマチュア無線の魅力は、うん、何もわからない初心者の視点で考えています、はい、私が奮起してゼロから免許取得をしようとした理由は放送でも取り上げられていた SDR です。ちょっとした半年ぐらいの入院時、うん、パソコン持ち込んで rtlsdr.com と SDR シャープでラジオを聞きながら電波を見たのがきっかけです。
電波見たんですね。
電波見るんですね。
はい、
電波が見られることに興味を持ち、電波をパソコンで音声に復調するということもとても刺激でした。うん、ラジオかけるパソコンが電波かけるデジタルに移って、うん、未来的な響き、驚きがありました、はい、その後アマチュア無線かけるインターネットに関心が広まり、D スターの DD モードを知り、とりあえず iCOM の ID1 をオークションで購入し、免許取得に至りました、はい、詳しく知ると D スターの DD モードは私が思っていたものよりちょっと違っているようですが、はい、その後も RTTY や FT8 などまだあるいろいろを知り今に至っています、はい、そして今一番の関心は EME なのです、うん、はい、相当な設備が必要ということで2山1山取得が先と思っていた矢先、直近の雑誌記事では 50W でも EME できないこともないということを知り、いくらか励まされた状態です、はい、アンテナなんだ、アンテナを頑張ればいいんだ、そして965があるらしい、
あります、
ありますよね、はい、日々変わる月の出と月の襟を把握し、地球の裏側に近いところと定期連絡を取り合うという SF チックな姿を妄想しております、はい、CW という情報符号化の元祖的なものをプラスデジタルの力があれば EME で何とかならないかとか、はい、CW の聞き分け方をコツコツと学びつつデジタル技術を駆使した電波の見方を頑張ってみようかと思っています、はい、そんなことをしながら電波の見方を増やしていけるよう微力ながらお手伝いできたらなと思っています。
ありがとうございます。ます、
これからも繰り返し聞き返す超ヘビーリスナーでいますのでありがとうございます。楽しい放送よろしくお願いいたします。歳末は何かと気ぜわしく、また寒くなっていきますのでご自愛ください。
ありが
とうございます。ありが
とうございます。
はい、構います。
はい。
はい、次のお便りです。はい、JJ0 で、WHG 青柳さんからいただきました、はい、同じく青柳さんですね、先日の EME についての追加ということでね、はいはい、先ほどのお便りでね、EME のお話いただいたんですけどもね、はい、お世話になります。先日 EME について取り上げてほしいと欲しい旨書いたのですが、その後224回の配信を聞きました、はい、10メーターのパラバラとの話で思っていた規模と桁違いです。2メーターや3メーターのパラバラなら何とかしようという気持ちにもなりました、はい、笑いということでね、はい、まあ、10メーター結構でかいですからね。
そうですね、大きいですね、
はいはい、まあ、ちょっと普通では買えないですから、
はい、
ずっと Google のポッドキャストアプリで聞いていたので367回以前が出てこない状態でした、はい、パソコンでホームページを開いてみたら予告編から聞けるようで、改めて、ヘビーリストになりそうです。ありがとうございます。まるまるについて学ぶのに、最適な情報と感じております。
ありがとうございます、
はい、予告編を聞いていただくとちょっと恥ずかしいんですよねはい、はいはい、私は新しい方から遡りなので、あ、そういうことがそういうことだったのかと後から納得するケースが多く、非効率的かもしれませんが、先に疑問があって後から納得が来る感じが心地よく、はい、改めて新しい方を聞いています、はい、改めて EME2021 になるのか2022でもよろしくお願いいたしますということで、はい、
EME は、まあ、ものすごくこうノウハウの詰まった通信方式でなかなか難しいんですが、
難しいですよね、
でもこれやってみるとなんかすごい全部が あ入るような気がしますね、アマチュアのね。
あの いろんな技術が集約されて、できるのかなっていうのがありますね。
そんな気がします、
はい、
で今あの、QRP でもできるというお話はですね、相手側があの相当大きな局の場合なんですね。ですからあのビッグガンと言われる大きなパラボラとかすごいアンテナを上げて、はい、パワーをものすごく強く出している局の場合はこちら側が小さくても割と更新ができるという状態ですので、はい、お互いに QRP だとやっぱちょっと難しいか、
まあ
難しいかもしれないなというのは今の現状です、はい、
だからの相手のビッグガンを捕まえるというのも一つのやり方ですよね。
で、先ほどあのお便りでも書かれたようにあのそのために、そういうチャットのページがありまして、今から電波出すよとか、うん、あんたの電波受信できたよとかいうチャットしながら皆さん実際に通信してまして、これがやっぱりあのインターネットが普及して EME をやりやすくなった要因の一つですね。
はい、EME できるのかできないのかてんということでね、はい、
ぜひ挑戦して、
挑戦してい
ただきたいと、
うん、やっぱりやりたいということは、はい、挑戦すればできるということですかね。
いつかはできると思うんです、はい、この情熱をぜひ ね、
そうですよね、
見つけていただきたいと思います、
はいはい、その他過去の放送も含め改めて繰り返し聞きたいと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ハムのラジオ、
はい、ということでね、次のお便りです。 NN5T 末広さんからいただきました。ありがとうございます。先日 あの ARRL の 160m のコンテストだったっけ、
はい、コンテスト
ね、はい、
コンテストで、夜が明けたのでということは徹夜出てたわけですね。
そうですね、
夜が明けたので FT ラウンドアップに切り替え、XYL にまだ起きてんのって言われてしまいましたということで、はい、まあ、これはよくあることですよね、
はいはい、
まだやってんの、私今起きたとこなのに、まず HH2JA 野田さん、いつもありがとうございます。W5 に常に強力に入ってきています。はい、これは番組の仕様に当たるのかな。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。いいんじゃないですか。はい。それから、PC 掃除の件ですが、うん、まずハードでファンを掃除するのに、缶のエアをお使いの際には、エアを吹いた際に、ファン自体が回転してしまわないように、うん、羽を持って掃除するように気をつけてください。
はい。
はい。特に、安いファンが組み込まれている場合に、エアーでファンがビューンと回転 してしまうと、うん、往々にして通常の回転数よりもはるかに速い RPM になってしまい、金属ではなくプラスチックベアリングだった場合にスペックを超える回転数でファンをダメにしてしまうことがあります。
ああ、なるほど、う
ん、はい、ちょっとこれもね、私あんまり 気にしてなかったけど、気をつけないといけないですね、これね、はい、はい、それからソフトについて、僕も特にいろいろソフトを試すデスクトップでは年に1回は Windows 10の場合リカバリーリセットディス PC の機能から初期化します、
はい、
ディレクターと一緒ですね、はい、ディレクターがやっておられる通り僕も C ドライブは SSD ですが D と E と2つのハードドライブをデータとさらにそのバックアップという意味で入れていて、はい、C には基本アプリしか入れていませんので、うん、初期化クリーンアップも簡単です、
はい、
心も PC もそれは軽やかになりますね、
はい、
ね、
なります。
そうですね、Windows のアップデートでパッチが重ねになって重くなっているような場合もありそうで、欠かさずにやっています、
うん、
とはいえ例えば Office 2007をインストールしているような場合Office 2000はサポートが終わっていて一度アンインストールしてまうとアクティベートできなくなり、うん、結果30日のお試しが終わると使えなくなってしまいます。
はい、そうです。
ライセンスの関係ですねこれ、
はい、
うん、Office 2010も近くサポートが終わるので同様に要注意です。ノートンのユーティリティも同様に一度アンインストールしてしまうと、終わりになってしまいますので何がインストールされているのかリセット、昔だったらフォーマット C、その前に一度確認された方がいいですってよ、はい、と。そうだ、Adobe Acrobat も一つのライセンスに関しての条件が厳しく、リセットする前にすでにアクティベートした Acrobat をデアクティベートしておかなければ次に使わせてくれないとか、点点点点。そのために家では基本何でもありのデスクトップと基本必要なものしか入れず、ただしそれには最新のオフィスとかが入っている そういうもう一台を分けて使っています、はい、FT のコンテストのありがたいところ、QSO をしながらハムのラジオを聞かせてもらいましたということでありがとうございます、はいはい、その間に FT とだけで QSO80 に至ってます。あらあら
すごい。
あらあら、でももう、目が開かないのでお休みです。セブンティースリーです。ということで、ね、お休みなさいということでいただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。次のお便りです。はい、AA1NK、梶田さんからいただきました。ありがとうございます。近況報告ということです。はい、11月28日の放送で回答いただいてありがとうございます。読まれると思っていなかったのでびっくりです、はい、今さら名前とコールサインの公開ボタンに気がつきましたということで、ね、初めどちらも非公開になってたんだっけ。
いや、公開になってたんですけど
公開になってたんですかね、はい、後で気がついたということでね、はい、隠すようなことはないですがということで、はい、ありがとうございます、実はどうももやもやしてどうにも待ちきれず、うん、同じ時期に、質問についてね、うん、他の方に、相談させていただいて、同じ回答いただきましたということで、ね、はい、ありがとうございます。
はい、前回の同じでよかったです。
よかったです。反対だったら困ります。
そうですね。はいはいはい、
その後エコーリンクのカンファレンスをワッチしているとローカルの方に声をかけられたのでエコーリンクでの初 QS をさせていただきました。うん、あ、初めちょっとお便りのこと言わなかったエコーリンクに関してね、お便り、
そうですね、
ご質問いただいたんですよね。
前にいただいたの。
そうですよね。はい。はい、リグはとりあえず UHF と VHF のハンディデュアルバンドを購入しましたが、あまりに静かで、今週やっとレピーターでロールコールをしているのをワッチすることができました、はい、思った以上に聞き取れません、笑いということで、そんなこんなでワイヤーズ X も使用できるようにしました、はい、こちらもエコーリンク同様に、どこに行けばよいのか目に見えてわかるので楽ではありますね、うん、1年後ぐらいには HF 帯へと思っているのに、現状はどうも安易な、まあ安易というほどはないと思うんですけど、安易な VIP へと流れていってしまっています。私にとっては、初心者にとってはですけども、入り口としてはいいんじゃないかなと思います。
そうですね。
ただ、日本では局面が別なので、まず VIP とはいかないようですよね。私はとりあえず VIP で日本の方と QSO を楽しみながら、ローカルリピーターで耳を鍛えたいかなと思います。いますということでね、はい、一応ねエコリンクコールサインがあるということがね一応前提になってますので ね、
そうですね、
はい、まあやっぱり10社免許だけではね、ちょっと出れないということありますんでね、
はい、はい、
ということですね、はいはい、最後になりますが免許取得後すぐに申請してたバニティコールサインが通ったので、うん、前回から変わっています、はい、イニシャルを入れましたということでね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日のね最後のお便りお送りしたいと思います、はい、これ特別希望さんからねいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャックの大掃除についてということでね、はい、届いております。ハモのラジオの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい番組ありがとうございます。ハモのラジオのおかげもあっていろいろなことに興味が出てしまい、暇な休日、暇な時間が皆無の日常を過ごしています。
いいですね、
はい、ですね、
はい、それはまたいいですね、ということで、はい、さて先日はシャックの大掃除の特集がありましたが、ぜひ皆さんに相談したいことがあります。あ、なかなか、はい、私は自作やジャンクいじりが好きで、うん、気づけばいつの間にかジャンクが増えているという状況です、うん、その増えるジャンクのせいで夫婦喧嘩もしばしば。まあよくある話ですね。
はいはいはい、
皆さんは増えるジャンクについて奥さん対策はどのようにしていますでしょうか。はい、あらって感じ。先日単身赴任先から自宅にジャンクを5箱ほど持ち帰ったのですが、ね、これが気に入ってまた喧嘩。
だら、
こんなの単身赴任先のアパートでいくらでも置けるんだったら持って帰ってこないでよと言われる始末。単身赴任先のアパートがジャンクで足の紐もなくなったので持って帰ってきたとは言えるわけでもなく、うん、どういう整理するか頭を悩ませています、はい、コロナ禍でハムのイベントには行っていないのでジャンクはほとんど増えていないと思っているのですが、妻から見れば違うようですということで知らないうちに増えるんですね、これね、はい、わかります。皆さんの奥さんはジャンクにご理解ありますでしょうか。ジャンクの居場所をうまく確保する方法はありませんでしょうか。ということでね、はい、
理解はないです。
はい、
私は別のとこに隠してます。
理解はないんで、また増やしてって言われて、ね、この間も言われました。はい、だから宅急便で、いろんなものが届くたび10個に1個ぐらいは ちょっとね高級なスイーツとかを入れてですね間に。
なるほどなるほど。
今日はこれをどうぞっていうわけで、渡してますけど。
なるほど。
あのそれともあの近くのトランクルームかなんか借りて入れるのも行こうかと思いますがね。
というところですね。はい。まあいろんな方法あると思いますが、うちの場合はね、なんか買ったらなんか来たら。掘れ、捨てろと、あの前にあるものを捨てろと
一個ずつこう押し出せるわけですね。
ところで、ね、そうそうそうそう、ところで押し出してゴミ箱に入るようにと、はい、と言われております。
言われてるだけね。
はい、言われてるだけです。はい、はい、はい、ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、お便りご紹介しましたけども、今年はね、150通ほどお便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさんのお便りを送りいただきましてね、ありがとうございます。また来年もね、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあ、法律関係もね、もうどんどん、ね、アマチュア無線に関しては、
はい、
なんか変わっていきそうな、
そうですね、はい、だいぶ規制緩くなってるような気はしてたんですけどね。
そうですね、はい、これからもっと大きな動きになってきそうですね。
はい、そうですね、
来年あたりにまたありそうですね。
そうですね、
はい、
はい、
期待したいと思います。
期待したいと思います。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも結構です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも大歓迎ですのでお寄せください。お便りの宛先ですけれども、メールの場合、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールホームからもねお送りいただきますので、そちらの方もご活用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。